ということで業態の変化についてなんですけども、この音声を取っての2022年の初夏です。で、コロナが、落ち着いてきた頃ですね。で、コロナでは何が起こったかっていうと、本当にいろんな業種が危機に陥ったわけです。人が集まったりとか対面でやること全部できなくなっちゃったので、演劇とかライブとかそういうのは全部ダメだったし、私が別に今ここで言うまででもないですよね。でになった時に、そのままダメになってしまった人もいれば、業態を変えて生き残った人もいるわけです。例えばですけど海外旅行とかも壊滅的で、私もなんか常々ですね、妹の Wi-Fi とかどうしたのかなと思ってたんですよね。妹の Wi-Fi ってあったじゃないですか。海外旅行に持っていく Wi-Fi ルーターの会社で、妹が、看板キャラクターであり、社長の西村さんという人も、ずっとその CM とか出てたし、一時期最盛期なんかはあれですよね、タクシー乗ると必ずタクシーの中で流れる広告も出してたっていう感じでした。もう海外旅行なくなったらどうしたんだろうと思ってたら、 PCR の検査サービスを実施してですね、結構儲かってるみたいなことをやってました。でその、PCR のサービスを立ち上げるのにですね、たった数ヶ月だったということで、その起点の速さがすごいですよね。もともとですね、コロナが起こるかどうか分かる前からですね、2019年にメディカル事業をスタートしてたそうなので、たまたまそのコロナが始まって、うまくそうスライドできたんじゃないかなと思います。他にもいろいろありまして、例えばですけども、コロナで何ですかね、コロナにかかってお亡くなりになった方って、葬儀場まで直葬、葬儀場じゃないよ、火葬場かまで直葬で、お骨になるまでその見れないみたいな悲しい事案がいっぱいありましたよね。で、そういうこともあったりなかったりで、今までみたいな大きな葬式ってやっぱ激減したみたいですよね。今までみたいにもういろんな人が集まる、まだ地方とかはあると思うんですけども、なんかもう親戚とか仕事関係の人とかうわー集まって何百人みたいなやつっていうのは多分あんまりなくて、お葬式って昔何百万もかかってたんですけども、今10万から20万ぐらいのやつがかなり流行ってるということです。でそれで何が起こるかっていうと、大きい葬儀場がちっちゃくなるわけですよね。でそういうところがいっぱいできるので、そのお葬式って基本的に大きいのをバーンってやって儲かるみたいな業種ですよね。だからなんか10万とか20万にされても拘束される時間は変わらないわけですよね。葬儀場からすると100人入る葬式だろうが10人入る葬式だろうが、その時間にその会場が取られることには変わりがないわけですよね。だから、儲けとしては下がってしまうわけですよ。じゃあ何を考えたかっていうと、これはなんか実際の事例としてですねあるんですけども、お葬式がない日には、その老人地域のご老人集めてですね、パソコン教室をやったりとかしてるそうです。で、地域の中にしっかり入り込むみたいな感じです。でこれは何かっていう と、やってることはね、葬儀屋さんからすると一緒らしいんです。どういうことかっていうと、もともとは、葬式誰かが亡くなる、で葬式にたくさん人が行きますよね。それで、だいたい地域にあるその葬式屋さんに行くので、自分も死んだらここで葬式やるんだろうな、うちも家族が死んだらここでやるんだろうなって言って、他人の葬式に行くことによって宣伝効果になってたわけですよね。もう潜在意識レベルで、もううち誰か死んだらあそこだみたいな感じになるわけですよ。でそれがなくなっちゃったので、コロナとかで、コロナもそうだし、大きな葬式をやらない、要は人の葬式にじゃんじゃん行くってことがないですよね。だから宣伝効果が落ちるけれども、例えば、葬儀がない日に、葬儀がない日ってないと思うんですけど、前よりも空き部屋があるわけですよね。その時に例えばパソコン教室やったりとか、聞き酒大会とかをやることによってそこに行きますよね。そうするとそこに通って何かしらの遊びをしているうちに、自分もいつか死んだらここで、葬式をやるんだろうなって思うわけです。そんな感じなんですよね。だからお客さんの集客の仕方としてはあまり変わらないということだそうです。そうやってコロナで起点を変えた業種があるわけです。だけど一方で、補助金が出ちゃったからね、変わらなくて済んだの部分もあると思うんですけども、 例えば飲食店とかは、お客さん来ないって言って、じゃあ新しい業態をやったかって言ったらほとんどの人はやってないわけですよね。やったとしても例えば通販を強化したとかいう感じだし、 でも実際通販ができるところってそんなにないじゃないですか。チェーン展開してるところぐらいですよね。あとは超有名店かで変わらなかった業種もあるし、まあ、あの補助金でなんとかなったかもしれないけど今後どうなるかはちょっとわからないですよね、そういうところって。だからやっぱね、その変化することっていうのはすごく大事だなと思うんです。じゃあ、今回の音声では事例を喋ったんですけども、次回の音声ではじゃあどうやって変わるかっていう具体的な話の一つをしていきたいと思います。以上です。